加害書2章6節から9節。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の蜜げ。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の蜜げ。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちを愛された我らの主イエス様、その愛の上に我らのために十字架にかかられたイエス様、あなたを褒めたたえます。この朝も我らはあなたを下に求め、そしてあなたのその命そのものであられる御言葉そのものに私たちは聞きたいと願います。どうか我らにあなたが知恵と啓示の霊を与えてくださり、悟りの力を与えてくださり、あなたの命を豊かに悟り尽くし、いただき尽くされてください。これからのすべてをただ、ただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は昨日の私立礼拝の箇所でもあるんですけども、ハガイ書、天聖教会に与えられた、このハガイ書の御言葉、このハガイ書の言葉が天聖教会の、ね、その、発端となった、言葉でした。で、ハガイ書、神殿を再建しなさいということが、まあ、メインのメッセージではあるんですけども、しかし何よりも誠の礼拝を再建するということ、これがこの天聖に特に与えられたメッセージとして、そして誠の礼拝とは、ね、どのような礼拝であるのか、まあ、昨日では初代教会はいかなる礼拝を本来捧げていたのか、そしてその彼らが本来の礼拝を捧げていた結果、本当に大いなる、ね、力ある技が働かれたことを見ました。彼らの教会は、ね、何か、ね、ローマにあるような立派な建物、立派な金銀宝石類で飾られたようなものではなく、初代教会は、ね、本当にある人のお家の中でひっそりと、もう迫害の時代でしたから、大ピラにはできません。あるいはアクラ・プレスキラのように、ね、仕事場が教会になって、そしてそこでひっそりと、ね、行われていた。しかし主の栄光が豊かに現れましたね。いかにして、現れたかと。それ、礼拝者の心。礼拝者が、要するに主に対してまっすぐであり、主に対して失礼なことをしない。そして、本当に主に喜ばれることは何か。それを求めて、御言葉そのまんまを、ね、朗読し、また宣言し、そして人々は御言葉そのまんまを聞いて、その御言葉そのものから、聖霊牧会を受けておりました。そして、ね、人々の間に福音が広まっていったんですけども、でこの、ハガイ書の中において、ね、もう一つ、まあ、重要なキーワード、ね、それは、ね、揺り動かすという、ね、言葉ですね。ヘブライ語のラーシュ、もともと波のようにうねる、ね、波動とか、ね、まあ、そういう意味があるんですけども、ですから、ね、まあこの揺り動かすということ、ね、以前声がこの地を揺り動かす、ね、声が空気を振動させて、ね、この声帯の喉に手を当てて喋ると喉が揺り動かされている、ね、震えているのが分かりますけども、ね、この声がですね、この神様の声がこの地を揺り動かしている。そして、ね、私たちも御言葉を声に出して宣言するということ、これによって、恵みを、天を揺り動かして、そして恵みを降り注がせること、新年の、2回目のメッセージの中で語られました。 ですから私たちはこの御言葉の宣言によって、天を揺り動かそう、昨日二部礼拝でも語られましたね。この声ですから、初代教会においては御言葉の宣言が、ね、声を、ね、出してなされました。黙示録の、ね、一章三節において、ね、このカエサの言葉を、ね、スピークアラウド、ね、声に出して宣言する、そしてそれを予言の言葉を、ね、声に出して宣言するものと、そしてまたそれを聞いて心に留めるものは幸いだ、ね、黙示録に書いてありますね。ですから初代教会の会堂の中においては、この御言葉の宣言が声に出されてなされ、またそれの声を、ね、振動を聞いて、それにあることを心に留めるものは幸いだって、ね、書いてあります。これ、ね、新約においても旧約においても全く一緒です。この神の言葉、神様のその、ね、御言葉、この神の声、言ってみれば声ですね、そのものをそれを聞いて、そしてそれを心に留めて、それを守り行う人は、ね、幸いなんです。で、ハガイ書のところに、ね、誠に万軍の主は、ね、仰せられて、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かすって、ね、書いてあります。このもう一度という、ね、言葉、このハガイ書2章6節の、ね、その新約における、キアズの箇所はヘブル書の12章なんですけども、ね、もう一度、この箇所がヘブル書の12章で引用されています。ヘブル書の12章のですね、26節をお読みしますと、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アーメン。ここのところに出てきました。もう一度揺り動かす、もう一度と言われるからには、ね、第1回目があったんですね。第1回目があり、第2回目があって、ね、ですからその第1回目、それがこの18節からのところ、その第1回目の揺り動かしは恐ろしい揺り動かしでした。しかしそのもう一度目の揺り動かし、これは神の民のための揺り動かしです。この12章の、ね、18節から見ますと、あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れられる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら 地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。アーメン。で、ここにおいて震えおののく側と、ね、震えおののくものではなく、むしろ希望に近づいている側が、ね、おります。これは、ね、希望に近づいている側というのは、ね、要するにイエス様の血、その注ぎかけの血によって清められた人たち、あがなわれた人たちです。神様のお言葉通りに行う人たちは、ね、この素晴らしい天と地、新しい新天新地を相続することができますけれども、この語っておられる方を拒むとするならば、処罰を免れることはできません。モーセに対して、その獣でも山に触れるものは石で打ち殺されなければならない、その命令、モーセは恐れて震えました。神様は、ね、天と地を揺り動かします。そして、ね、しかし揺り動かされない御国を受け継ぐ人たちが、ね、おります。それはこのイエス様のその父親の守りの中に入った人たちですね。昨日は聖餐礼拝でしたけれども、ね、聖餐礼拝の時に、出演した時の十二章が宣言されますが、その中で、ね、死の滅びの災いが及んでしまう側と、滅びの災いが起こらない側に分かれましたね。その分岐点は何だったか。その滅びの災いが起こらない側には血がありました。ほふられた子羊の血ですね。そのキリストの血の内側に入っているということ、すなわちイエス様の守りの中にあるということ、イエス様の守りの中にあるということは、イエス様は、ね、まあ、イコール御言葉なるお方ですね。この御言葉の守りの中、すなわち御言葉を守り行っている人の側は、この決して揺り動かされない御国を受け継ぐ側なんです。冒頭で宣言しました箇所は詩編の114編なんですけども、全世界が、ね、この主の御前に震えおののく、ね、ですけども、その全世界の震えおののきは何故に主はそれを起こされたのか、これ神の民のためだということが書いてあります。詩編の114編を読みしますと、イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ねた。海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。山々よ、お前はなぜお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。地よ、主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に。アーメン。ここにおいて、ね、出エジプト記の、ね、様子が記されておりますね。イスラエルがエジプトから、ね、出てきたときに、そのとき、ね、この2節を見ますと、そのとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。ね、ですから、この神の民、イスラエルが、ね、要するに神の聖女となり、ね、そうです。イスラエルの中に神の聖女が設けられる。ね、それが出エジプト記の、ね、流れですね。確かに出エジプト記という名前から、エジプトから出たことの、ね、記されているのが出エジプト記、まあ、思われるんですけども、けれども出エジプト記のその内容をですね、神の聖女が、すなわち幕屋が、ね、建設されて、そして、ね、そこに主の栄光の雲が、ね、大いに、ね、宿って満ち溢れる、ね、 そこで終わっております。まず、出エジプト記の始めと終わりのキアズム、始めの方は、このイスラエルの民の苦しみ嘆く主に対する叫びの声から始まります。そして出エジプト記の最後は、このエジプト、そのエジプトからもう脱出して、そして神の聖所が建設され、この幕屋が建設され終わった場面で終わってるんですけども、その途中にあのシナイ山の事件が出エジプト記の19章にあります。あの先ほどのヘブライ人への手紙の中で、モーセが私は震える、あの事件でしたね。イスラエルの民をその時震えたんですけれども、神様のその命令を、守り行う、その、人たちは処罰されずに、生き残りました。このイスラエルの民は荒野を通って、そしてこのシナイ山を通って、シナイ山において主が、御声を発せられて地が震えたところを通ったんです。出エジプト記の19章、16節から、お読みしていきますけれども、出エジプト記の19章の16節から、3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。アメン。この主の現れは非常に恐ろしいものです。この日、主がシナイ山に現れる、あらかじめモーセを通して、主は語っておられました。ですから、その3日目に現れ、言われてたんですけども、その3日目に備えて、自分の、着物を洗って女に近づくことをしないで、その主が現れることに備えなさい。で、それで、いよいよその3日目になった時、この山全体が、もう密雲で満たされて真っ暗になりました。稲妻が走り、そして至るところで角笛の音が、鳴り響いて、そして、山が震えて、その中で主が火の中を、この山の上に降りてこられたんです。そして、もう角笛の音が鳴り響いて、一層高く鳴り響いて、もう人々はそれを見て震え上がる以外にありませんでした。その中において、主が、来なさい。で、それで、モーセが行くんですけども、モーセがですね、この20節で登っていくんですが、で、21節で、主はモーセに仰せられた。下って行って、民を戒めよう。主を見ようと、彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。主に近づく祭司たちもまた、その身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために。モーセは主に申し上げた。民はシナイ山に登ることはできません。あなたが私たちを戒められて山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよと仰せられたからです。主は彼に仰せられた。降りて行け。そしてあなたはアロンと一緒に登れ。祭司たちと民とは主のところに登ろうとして押し破ってはならない。主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りていき、彼らに告げた。主がこの圧倒的な臨在で現れた。そしてモーセを呼び寄せて、モーセが登っていったところ、主が命じられたことは降りていけ、そして民を戒めなさい、主を見ようと押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない、主は言われたんですね。 なんでこんな恐ろしい光景の中で民がね、登っていくことができるか、ね、思われるかもしれないんですけども、しかし実際にね、主が言われたからには、ね、主の言葉に無駄なことはないんです、ね。主は無駄な命令を発せられることは一切ないからには、主が、ね、降りていけ、ね、人々が、ね、民が、ね、この境界線を破って、ね、登ってきて多くのものが滅ぼされることを、民は、ね、画策していたんでしょうね。この境界線を破って主を見ようとして登っていこうというものが何人か、ね、いたから、だから主は、ね、降りていきなさい。ですから、ね、この中において、ね、主の山に誰が、ね、登ることができるのか。これ、ね、22節見ますと、ね、主に近づく祭司たちもその身を清めなければならない。ですから、身を清めていない状態で主のもとに登って、ね、境界線を越えて主のもとに登っていこうものなら、もう立ちどころに滅ぼされる以外ないんです、ね。じゃあ一体どうすれば身を清められるでしょうか。血です。ね、イエス様の血潮を、ね、過ぎ越しにおいて滅ぼされてしまう側と滅ぼされない側は、ね、血の清めがあるかないか、ね、これが肝心でしたね。私たちが、ね、ですからこの主の言葉の轟き、この主の大いなる恐ろしい権限の中において、ね、生き残る術、それは主の御言葉を守って、そして血潮の清めをいただいている状態であるならば、ね、この主の山に登ることができるんです。主の山に登ることができるのは清いもの、血潮によって清められたものです。この血潮の贖いのうちにある人たちは、この言葉の轟き、その震えに恐れることはないんです。むしろ先ほどの、ね、詩編の114編にありました通りに、この主の民はですね、この震えおののきによって養いを受ける側なんですね。詩編114編においては、ね、ヤコブの神が、ね、この岩から水を、ね、出させ、ね、神は岩を水のある沢に変えられた。固い石を水の出る泉に主が変えてくださいました。ね、荒野というところは、普通は人間が行けば死ぬところですけども、もう水がなくてカラカラで。けれども、主はその荒野においても地を震わせて、ね、山々を、ね、子羊のように、ね、跳ねさせて、そしてイスラエルの民を守り、養い、ね、水を出させて、神の民を潤すところとしてくださった。ですから、ね、この神様は確かに地を、全地を揺り動かします。その揺れ動きは、ね、神の民、ね、イエス様の地上の中に囲まれている人々、あるいは神様の御言葉に服従して、その御言葉の下で隠れている人たちには養いの震えとなります。ね、あの破壊症のところにおいて、ね、主は誠にもう一度天と地と海と陸とを揺り動かす。ね、全ての国を揺り動かして、全ての国々の宝物をですね、この神の民の上に降らせてくださるために主は、ね、揺り動かすんですね。神の民、ね、この破壊症、神殿を建設しました。ね、この、ハガイの、ね、前の時代、バビロン捕囚の時は、ね、主の御言葉をなおざりにして、そして捕囚に会ってしまった。そして、せっかく捕囚から帰ってきても、なお、ね、自分の家を、経済を、ね、立て上げようとして、ね、板張りのいい家に住もうとして、走り回って、結局、何の、ね、実りも得られなかった。しかし、この神殿を、ね、この、立てなさい、破壊書のこの破壊の言葉によって仕事に取り掛かった後に、ね、主はこの幸いな祝福の約束を与えてくださいました。主の言葉のに対する服従をするならば、主の言葉の守りの中に入るんです。そして、ね、天と地が揺り動かされるその時、この神様の言葉に従順している人たち、イエス様の血潮の守りの中にいる人たちは決して揺り動かされることが ないんです。そしてこのすべての国々の宝物がもたらされて、そして主の宮が栄光で満たされるんです。主の御言葉に聞き従う人たちは幸いですね。彼らは主から多くの恵みをいただき、ね、初代教会がまさにそうでした。彼らは霊と誠を尽くす礼拝を、ね、捧げておりました。その結果彼らは祝福されます、守られます。敵はどんどん衰えていきます。ローマ帝国はじめはキリスト者を迫害する帝国でしたけれども、やがては、ね、このキリスト者のその御言葉によって飲み込まれて、そしてローマ帝国は、ね、もう公に国教としてキリスト教を受けれるものとなりました。ただしローマ帝国が、ね、このキリスト教の、ね、立派な教会を、ね、街道を建てて、そしてそこに、ね、なんか立派なものを、集めて、その神様の言葉ではなく外見を飾っていけばいくほどどんどん廃れて、ね、もう暗黒時代へと突入していきました。まさにソロモンの時代と同じですね。外見だけ立派に整えて富をかき集めて、外側を整えても内側を整えないならば、どんどんどんどん廃れていってしまう、ね、揺り動かされるものなんです。金も銀も、ね、この地上のものは全て揺り動かされて、ね、やがて、ね、なくなるものけれども、私たちが受け継ぐべきは決してなくならないものです。神様の言葉の囲いの中に入り込んで、イエス様の血潮の囲いの中に入り込んでいるならば、揺り動かされないどころか、世界が揺り動かされた時に、ね、その世界の諸々のものが集まってくる側に入ることができるんです、ね、主は言われました。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アメン。どうか皆様、この、ね、主の御言葉を守り行う側、イエス様のその地上の守りの中に入って、外側がいかに滅びの災い、滅びの叫び声におののいているにしても、この地潮の内側にいる皆さんは、ね、ご馳走が、ね、あります。ほふられた子羊キリストというご馳走を食べて、そしてその中で守られて、そして、ね、世界が揺り動かされるとき、皆さんはその中で守られる側、むしろ金銀がもたらされる側として、その幸い祝福の中に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主の民がエジプトを出るときに地が揺れ動きました。海は、山々は、川は、子羊のように飛び跳ねて踊りましたが、しかし神の民には水が固い岩からほとばしり出ました。主よ、私たちもこの荒野の中を歩んでいるかのようなこの地上において、本当にあなたが守り、主の民として私たちの中に、主よ、あなたの聖女があり、あなたの幕屋があるものとして、すなわち主の宮が私たちのうちにあるものとして、このあなたからの養いを受けることができますように、そして本当に多くの人々をこの守りの中へと導いていくことができますように、どうか助けてください。言葉のおののき、その震え、それに人々は耐えられません。しかし、あなたの命令を守り行うならば、その言葉のとどろきの中にあったとしても、私たちは守られて、むしろ天にある生ける神の都エルサレムへと、無数の御使いたちの大祝会へと近づいていることを感謝いたします。天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る 注ぎかけの地に近づいていることを感謝します。それゆえ語っておられる方を拒まないように注意しなくてはなりません。あの時は声が地を揺り動かしましたが、しかし私たちは決して揺り動かされることのない御国へと近づいていることを感謝します。私たちはますますこのあなたの御国の中にとどまり続け、その深みへと、その麗しさの深みへと、ますます私たちを導き入れてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこの破壊書を通して私たちに大いなる恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、あなた自身のその御臨在は、主よ、あなたのその栄光によってこの天地を震わせ、そしてあなた自身のその御臨在はこの新約時代を生きる私たちの心を震わせていることを感謝いたします。主よ、あなたは旧約山や海を震わしており、そして都道記によって私たちを震わしておられました。でもこの新約になってイエス・キリストを通してあなたのそのとどろきは、その振動は、主よ、私たちの心を震わせ、そして私たちが神の前で本当に自分自身を奮い立たせて、そしてまっすぐに立てることができますように、主が私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、旧約のこの振動は恐れる振動でした。でも新約においてあなたが御言葉を通して私たち自身を震わせてくださるのは心の感動です。そしてその心の感動を通してある時には悔いることをあなたは促してくださり、ある時は従順を促し、ある時はあなたへの主栄光を促してくださっていることを感謝いたします。私たちが本当にこの心の振動、この震えに敏感なものであられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。聞いた言葉を通して私たちを揺り動かすあなたというお方を私たちがしっかりと覚えて、聞いた言葉が私たちの心を震わして、そして私たちが感動をした時には、これが主ご自身の私たちに対する現れであることをしっかりと覚えて、主よ、私たちが本当に感動した分あなたの御前において信仰を打ち出すことができますように、そして私たち自身がまだ行いというこの振動を持って、主よ、あなたの御名を崇めることができますように、主よ、あなたが祝福してください。一方的あなただけのその本当にラーシュ、この振動ではなく、私たちも賛美で主よ本当にこの地を揺り動かし、祈りで地を揺り動かし、正しい行いで地を揺り動かして、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを応えるもの、本当に主ご自身に応えるものとして整えて祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、実施を携えてあなたの御前に行きますように、私たちを祝福してください。イエス・キリストの流されたその血潮を携えて父なる神の御前に行くことができますように、私たちを祝福してください。今日あなた自身がなされたその技は、まだくしくもその振動、このバイブレーションでありました。あなたの仰せられた言葉は、その振動は、そのバイブレーションは天地をあまねくこだまし、そしてあなたが呼び出したそのすべてのものを主よ呼んでいることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人もあなたが呼び出されてくださり、そしてエクレシアと名付けられたことを感謝いたします。主よ、呼び出されたもの、あなたの聖なるその振動によって、主よ、あなたの御前に震え立たされたものらしく、新しくこの1週間を本当にあなたの聖なる振動に預かり、そして私たち自身もまだあなたの栄光をこだまする 一人一人であられますように祝福してください。今日私たち一人一人にあなたは豊かな祝福を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。